ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は、日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月12日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。11月1日、札幌において拉致問題を考える道民集会が行われました。今回はその際に高木内閣府大臣政務官が代読した加藤拉致問題担当大臣の挨拶をお伝えします。
拉致問題担当大臣の加藤勝信です。拉致問題を考える道民集会の開催にあたり、主催者として一言ご挨拶を申し上げます。本日の拉致問題を考える道民集会の開催にご尽力をいただいた北海道札幌市救う会北海道の関係者の皆様に御礼申し上げますとともに、本日のお集まりの皆様方が日頃から北朝鮮による拉致問題に関心を持たれてご支援をいただいておりますことに対し、心より感謝申し上げます。本日の集会には私もぜひお伺いさせていただきたかったのですが、どうしても都合がつかず出席することが叶いませんでした。大変残念であり、また誠に申し訳なく思っております。北海道におかれましては、平成21年度より毎年政府と共催で地方版拉致問題を考える国民の集いを開催していただいており、北海道民の皆様の熱意ある取り組みを大変心強く感じております。北海道には未だ帰国していない認定拉致被害者として石岡徹さんがおられるほか、斉藤博さんや神谷慶五郎さんはじめ、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない方々がおられ、今も一日も早い救出と愛するご家族との再会を待ちわびておられます。未だ北朝鮮に残されている拉致被害者の方々の心情や健康状態、そして肉親との再会を切なる思いでお待ちのご高齢のご家族の心痛を察すると、もはや一刻の猶予も許されません。拉致被害者の救出はまさに時間との戦いともなっております。昨年5月に 長きにわたって閉ざされていた日朝協議の重い扉が開き、北朝鮮によるすべての日本人に関する調査が開始されましたが、1年以上経過した本日に至るまで拉致被害者の方々の帰国が実現していないことは誠に遺憾であります。北朝鮮による拉致問題は我が国の主権と国民の生命安全に関わる重大な問題です。そして家族の時間を引き裂き、被害者それぞれの未来を奪う残酷な人権人道上の問題でもあります。拉致問題の解決は安倍政権の最重要課題であり、政府の責任において最優先で解決すべきものです。総理の力強いイニシアチブのもと、対話と圧力、行動対行動の原則を貫いて、一日も早いすべての拉致被害者の帰国を実現すべく全力で取り組んでまいります。拉致問題の解決には国際社会と連携しながら北朝鮮に圧力をかけていくことが重要です。日本政府の強い働きかけの結果、国連人権理事会に北朝鮮における人権状況に関する調査委員会が設置され、北朝鮮国内における人権蹂躙の実態についての詳細な報告書が公表されました。これを受け、昨年末国連総会は拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害を非難し、その国際刑事裁判所への付託の検討を含むこれまでにない非常に強い文言の決議を圧倒的多数で採択しました。去る9月21日にはジュネーブの国連人権理事会において北朝鮮の人権状況に関わるパネルディスカッションや関連のイベントが開催されました。これらのイベントには拉致被害者ご家族を代表して飯塚耕一郎さんと横田拓也さんにご参加いただき、拉致問題は国際社会全体の人権問題であり、解決には一刻の猶予もないことを訴えていただきました。このように北朝鮮の人権問題を改善解決しようという国際社会の機運はこれまでになく高まっております。この機運を維持強化すべく、米国をはじめ関係国や国連とも協力連携してあらゆる努力を傾注してまいります。拉致問題の早期解決のためには、拉致は許せない、一日も早くすべての被害者を帰国させようとの皆様の大きな声が、世論の後押しが大きな力となります。安倍総理からは、被害者とご家族がしっかりと抱き合う日が訪れるまで私たちの使命は終わらないとの強いご指示を受けております。私も全力を尽くします。皆さんにも今後ともご支援ご協力いただきますようお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。平成27年11月1日、拉致問題担当大臣加藤勝信。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月13日、日韓局長協議の開催について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月11日に日韓外務当局はソウルにおいて局長協議というものを開催いたしました。日本側は石兼外務省アジア大洋州局長、韓国側は李山徳外交部の東北アジア局長がそれぞれ出席をした局長協議ということであります。11月2日に3年半ぶりに持たれた日韓首脳会談におきまして、日韓両国は慰安婦問題について早期妥結に向けて協議を加速化させると、まあ、そういうことについて意見の一致を見ておりましたので、その後初めて開かれるということになったこの今回の11月11日の局長協議で、まあ、果たして何らかの進展というものが 慰安婦問題についてあるかどうか、そういう関心がありましたが、実際のところ大きな進展というのはなかったということになろうかと思います。局長協議の終了後に石兼アジア局長は、慰安婦問題を含めて、率直な意見交換を行ったと。で、日韓双方の意見の隔たりというものを確認した上で、接点を探り合うような、そういう場だったという総括を記者団に対して出したわけであります。一方、韓国政府の当局者は、少しずつ今、日韓は目標に向かって動いていると、そういう認識を示しましたが、いずれにせよ、日韓双方で、接点を探るという、そういう努力が今までも積み重ねられてきましたし、今回の局長協議においても、そういう接点を探るための努力が行われたと言っていいわけでありますが、しかし依然として妥結に至る道というのはまだまだ遠いと、あるいは険しいということが再確認されたかと思います。現在、日本と韓国の間には様々な懸案がありますが、もちろんその中の一番大きな問題というのは、いわゆる竹島問題でありまして、すなわち現在韓国が竹島を不法占拠しているということが問題であると。日本は従ってこれを国際司法裁判所に提訴するということを提案をしておりますが、韓国側はこれを拒否しておりますので、竹島問題についての進展というのは特にないというのが現状であります。一方今、韓国側が一番力を入れているという問題が、この慰安婦問題ということになると。とりわけ、パク・クネ大統領は就任以降、慰安婦問題の解決というものをやっぱ最優先で日本側に対して要請してきたと言っていいかと思いますが、11月2日に開催された、3年半ぶりであったわけでありますが、日韓の首脳会談の際にも、韓国側はこの慰安婦問題の早期解決というものを日本側に迫るということでありまして、慰安婦の被害者の方、あるいは韓国の国民が納得するような措置を日本側が取ることを要請をいたしました。すなわち今、韓国の立場からしますと、日本政府にはこの慰安婦問題に対するその法的責任があるんだという、そういう立場でありまして、したがってその観点から日本政府が公式に謝罪をし、補償をすべきであるという、そういう立場を韓国側は取っておりますが、一方の日本の立場からしますと、それはもう全く異なると言っていいわけでありますが、1965年に日本と韓国の間には、請求権経済協力協定というのが結ばれましたが、そこで、慰安婦問題と、慰安婦に関する請求権問題というものも、法的に完全にもうすでに解決しているというのが日本側の立場であります。さて以上のように、接点を見出す努力を日韓双方がしているとはいえ、依然としてその過程というのは難しいプロセスが待ち構えているということが言えるかと思います。これまで、この慰安婦問題というのは、しばしば韓国政府が提起する、つまり立場を変えて提起するということがいろいろありましたが、その背景を見ておりますと、慰安婦を支援する支援団体の意見というものに相当大きく韓国政府が影響を受けてきた、左右されてきたということが指摘できると思います。しかし、その支援団体の言うなりになるのではなくですね、いわば外交的なきちっとした措置を取るというようなことについての必要性を韓国政府も感じていると。今後、そういう支援団体を説得せざるを得ないというような声も、ようやく韓国側から聞こえてくるようになりましたので、今後、韓国政府がそうした行動に真剣に取り組むかどうか、それが慰安婦問題の妥結につながるということで注目されると言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は平成26年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、北朝鮮人権侵害問題啓発週間部分の内容をご紹介します。平成18年に成立した拉致問題、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律は、12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定めている。政府は平成26年12月8日に拉致問題対策本部と法務省の共催、文部科学省の講演による拉致問題啓発コンサート、ふるさとの風コンサート、同月13日には拉致問題対策本部と法務省の共催による対北朝鮮ラジオ放送シンポジウム、北朝鮮の人権問題、拉致問題とラジオ放送の役割を開催したほか、関係省庁、地方公共団体等においても同週間を中心に講演会、パネル展、ポスターの掲出、チラシ等の配布、インターネットバナー広告及び交通広告の実施、全国の地方新聞紙における広告の掲載など、同週間にふさわしい活動に取り組んだ。以上、平成26年度、拉致問題の解決、その他、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、北朝鮮人権侵害問題啓発週間部分についてご紹介しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1980年のヒット曲、松山千春の恋をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、 捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数9960kHz。 深夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。